この作品にはもう周りに、もういろんな俳優さんが出ててとっても楽しいんですけども、大家さんのね女装をしている日本読みすると納豆さんになるんですけども、はい、とかあとはあの中国のハオレさん、あ、はい、私あの実はすごい個人的に大好きな女優さんなんですけども、張萌本監督の映画と同じキャスティングが2人が出ていて、はい、なんか奇妙な縁だなと思ったんですが、この辺のキャスティングについては監督の意図はどんなになったんですか？
ナートに関してはもう彼とは僕は役者で知り合ったんですよ。同じドラマに出てて、オメンチエホンパっていう日本ではやってないですかね、マイク・ハーナーの映画の、はい、ドラマなんですけど、はい、その彼とまあ言うたらずっと一緒で、やっぱねドラマ一緒に撮るとねすごく仲がいいというか、もう絆が深まるんですけども、それ以来僕が撮るショートフィルムもそうなんですけども、やっぱ彼に出てもらってて、で彼ももう僕に関してはもう完全にもう何ももう言うたら事務所もあ俺言うとくみたいな感じで言ってくれて、で本当にねええー、やつなんですよ。もう大胆というかね、もうほんま思うんですけども、芸人やってる人間で芸人以外できない人とか分かります、そういうタイプの人間なんですけど、まさしくそういうタイプですごいね面白いですよ。まああのショートフィルムにも出てるんですけども、それもねすごい面白いです。あとねナートって実はあのやっぱ演劇出身なんですよ。台湾の台北芸術大学の演劇科なんで、やっぱねそこにだから彼も言うたらハオレにしてもナートにしてもね、どっちかというと天才派だというんですか、まあ、彼も脚本見なくていいし、ハオレもそうなんですよ。彼女にこうその日会って、彼女の場合は言うたらペギーさんのやっぱ知り合いということで、ちょっと脚演という感じで、もうそのあれですよ、脚本渡しして話説明して見てないんですよ。でちょっとまあ話だけ聞いてるんですよね、話聞いて、それからちょっとずっと彼女のこと注目してたんですけど、それ以来まだ脚本見ないんですよ。本番行きます、あ、まあ言うたらテスト行きます、まだ見てないですけど、なんとなくそれで覚えてはるんですよ。でだんだん一番初めの方はちょっと1回目ぐらいは言うたらつまるんですけど、で2回言うたらその言うたらあれだけですよ、そんなここでこうやってこうやってとか言って、ほんで本番行きますって言ったらもう全然問題ないですね。で聞いたんですよ、脚本いつ覚えてたのみたいな、脚本なんか覚えないよって言って、私は脚本覚えたことないって言って、でもあれですよ、その時ちょっと見て、あれ一瞬見てだけですよ、だからあれでもう入ってるんですよ。だからあの人の場合はそこの現場に入って、でもほかにあのいろいろチェックしてあるんですよ、ああいうここに何があってとか、
小道具とか、
小道具とかここにあってと、だからそれをさえ掴んだらあとは別に覚えるとかそういうのはなしに、もうその感覚で
入り込む、
そんな感じなんですよ。なんかいいなぁなぁとにしても大もうあれですよ、もう感覚もう言うたらそういうああこういう風な感じで、っていう感じだからあの人らやっぱああいうタイプの仕事するとき僕も好きですから、うん、で実は言うとね僕もどっちかというと適当やないんですけども、そういう言うたらその人がその人がやった時点でアドリブでも何でももう不自然ではないと自然になるんですよね。だからもうそいかにそのなりきるかというか、もうそだからそういう設定で例えば僕とかよあの今回最近撮ったあれで言うと言うたら服は入れたいと、もうこの人は入れたいんやって言って、いやでもかっこ悪いから、いやかっこいいとかかっこ悪いこういうだからもうなりこういう人やねんやと、うん、でガムとかでえガム剥がんでいいのって、いやこの人はガム噛んでる、ああいうガム噛みながら喋ってるような人でってこうやって説明して言うたら、やっぱそうなるともうそういうふうに僕の場合もう完全にやっぱこういう人でっていうのも作っていくんですけども、だからそういう人らって何してもそこ不自然じゃないっていう この脚本で多分ガムを噛んでいるとかそういうのはなしに、僕も言うたら勝手に自分で作るんですけど、まあもちろんそういうのが嫌な監督もいるんですけどね、アドリブとか嫌いな人はやっぱいるんで、そういう人の名前ではやらないですよ。好きやろなって思うからやるんで、僕も好きなんでアドリブ大歓迎ですからね。だってそうやないと意外性がないとね。だから僕もほんまそうなんですよ。作っていく中でもうどんどん入れていってって、だから特に多かったのがあのバンドのビッグの周りのあの3人のセリフなんて、脚本はあの参考にしてくれと。だからもうどんどんどんどん入れていってって言ったらもう入ってますよ。あの彼だけあの平野のあのアイエンの彼だけはまあちょっとアドリブはしないでと。あのもうあなたの場合は違う言葉、不安なんですよねやっぱり。ここはちょっと平野では、いやもう平野でもう最初から最後まで彼は多分不安やと思うんですよね。なんか違うセリフはなやった方がいいの、いやいやいらないと、もう平野にしてくれと。彼だけはもう制限して、あとはもう、はい、
あ、そうですか。であの大家さんのその女装をしている納豆さんの役を北村監督でも良かったんじゃないかなっていう気もちょっとしたんですけど、そういうお考えはなかったですか？
もしもダメならっていうのはありました。彼がダメならっていうのがあったんですけども、はい、でもそれはもう最後の最後でっていう感じで、やっぱりね僕があのねやっぱ監督なんで、あんまりちょっとあんまり目立ちたくないという、うん、言うたらこの他の人にやっぱりもっと譲りたいというか、そんなのもあって、はい、今回はもうこれは監督だけで十分っていうのがあったんですよねやっぱり、は
い、とはいえ冒頭のシーンでちゃんと出てらっしゃいますよね。
あれね、ほんまもっと僕はあのクローズアップでっていうのにしたかったんですけど、まず僕のアップから始まるっていうのにしたかったんですけども、まあちょっとそれはやめようということで、はい、カメラマンさんから、はい、やめてくださいっていう。はい、だからあれだったんですけど、ほんまやったらねもう船の後に僕っていうのにしたかったんですけど、
なるほど、はい、
ダメでしたね。
そうですか、はい、なるほど。あとですね、タイトルにもなってる「愛に言わんねん」っていう音楽が今回の作品の中の重要なモチーフになってるんですけども、オリジナルは沢田研二さんの時の杉ゆくにままにで、台湾ではウーバイとかケニービーとかたくさんの方がカバーしてヒットしてますよね。監督が今回このタイトル並びにこの音楽にしようと思ったのは、どのバージョンの曲をイメージされてたんですか？
あの僕はもうウーバイの方なんですけども、ただウーバイのまま作っても面白くないっていう、だって権利買わなダメなんで、はい、それなんでちょっとあの新しく2009年版っていう感じで、その今のになったんですけど、トランペットが入ってこの木のギターを言うたらちょっとメキシカンテイストをこうふんだんに使ってくださいというのを言って、ちょっと好きなんですよ、あの初めのああいう初めのあの出だしとか僕好きで、ちょっと早く僕のこの携帯電話の着信もそれにしたいなと思ってるんですけど、でもまああのトランペットないやんっていうツッコミもあるんですけども、あれは最後に出てくるパソコンで流し、あの言うたらあの打ち込みで流してるというオチであれやっと出てきて、それなんであの覚えてます、みかんがこう出てきて今日ラッパ吹くっていう、今日ラッパ、あれはまあみんな笑ってるのは違う意味もあるからなんですけども、そのあれなんですけども、結局あれは一石二鳥で笑いが取れるっていう、はい、
なるほど、そうなんですか。あの監督自身はもうこの曲は大好き、もともと大好きだったんですか？
もう好きです。まあでもそのめちゃめちゃ好きっていうことでもないですけど、普通に結構好きな歌の一つになるんですけども、はい、まあ、簡単なんですよね、歌詞が簡単で、で感情を込めて歌える歌が好きなんで、僕ねカラオケとかで絶対にこう歌は気持ちや思ってますから、はい、僕ね音程ほんまの音痴なんですよ、言うたらどれぐらいの音痴か言うと、あのカラオケとかで、 曲を聴いてみんな上げることありますよ、はい、ああいう、こう
キーを
上げるの、はい、全くわからないですからね、このいや何を上げてんのっていう、もうだから僕は全部一緒なんですよね。でハモるところも絶対に誰かとハモるとどっちかに行くんですよね、
はい、
下の人に行ったり、
はい、
あ遺伝です、うちの母親の遺伝なんですけど、
あそうなんです
めちゃめちゃあのね、たまに孫に歌聞かしてるんですけどね、音程外れてるやんっていうことがよくあるんですよね。その民謡でよう外すなっていうぐらいね外すんですよ。
そうじゃあやっぱり、今回 その、作品のテーマで、この曲が、まあ、大好きな曲がっていうことでつながってタイトルになったり主題歌になったりしたということですか？
そうですそうです。ただやっぱ今回90日の恋という100日ね、まあ、もともと100やったんですけど、100日の恋で、で愛に言わんねんって、愛に言わんねんって日本で言うと1万年愛してるなんですけども、まあ誰も一人言ったことないと思うんですけど、言うたら永遠にの意味なんですけども、言うたら永遠になんですけども、そこをあえて1万年っていうところでいいと思う。だって永遠にって言ったらそんなんそれで終わってしまいますけど、やっぱどっかでリミットをつけるという時にやっぱ1万年ぐらいがね、やっぱりいいなということで、これって台湾、まあ言うたら中国語をでは普通なんですけど、日本語で言ったらおかしいなっていうのがあって、うん、だからまあちょっと台湾っぽい、台湾っぽいっていうのはありましたね、愛に言わんねんっていうこのセリフで言うと、
うん、
それでまあ気に入ったんですけども、うん、
今回の作品の中で、ま、もう本当に脚本の段階からご苦労が多かったと思うんですけども、今思い返して一番つらかったなと思うことはどんなことですか？
やはり時間がないというのが、やっぱり時間が毎日時間がなくて取るものがいっぱいあるっていう、この取るものがいっぱいあって時間がないと、で限られてもやっぱ夜のシーンとかなんて、それこそもう太陽が出た時点でもう死ぬという思いでやってましたから、もう気分はドラキュラやったんですよ。もう俺は太陽を見たらあかんねやと、それまでに絶対撮り終わらなあかんと思って、だからもう、でもねみんな調べてくれますやん、日の出とか、でもねその前にもうねちょっと色が変わってくるんですよ、あの見たら、ちょっとなんか変わってきたねとか言って、これと鶏が泣き出すんですよ、
あ絵に描いたような
まだ暗いから泣かんといてくれや思うんですけども、もう言ったらまあ向こうはそんなことわからないんでね、鶏は泣き出すしで、もうそんなの怖いっすよ、もうあと何個シーンあるとか思って、だからもうそういう時のプレッシャー言うたらもう、うん、まあそのもうタバコをやめて3年ぐらいなんですけど、タバコを吸ったらタバコとか吸うと思うんですけども、今回で言うとそういう時はガム噛んでたんですよ。でも噛みすぎてね、顎がなんかこうな、顎腱鞘炎ってあります、なんていうんですかね、もう炎症、
はい、あの顎関節炎とかあります
ね、あります、はい、それで、まあ、それでも痛くってもこう頑張って食べてたんですけども、今度はね骨格が変わってきて、なんかあのね形がね鏡見たらね、なんかえ角張ってきたとか思ってあのちょっとホームベースのような感じになって、だからね、あそれからできるだけ減らそうと思いました。なんかちょっと嫌でしょ、あの角張ってきてで、ガムもねやっぱ食べ過ぎはあかんねえなと思って、
すごいですね、
めちゃめちゃ食べてましたよ、
骨格変わるまでってなかなか言いませんよ
ねえ、だからちょっと最近はまたやめてるんですけど、うん、やっぱ撮影中はこう言いましたね、タイム時間が入りだ、これもうむにゃむにゃむにゃむにゃかってました。で一回録音の人がずっとおかしな音が鳴るって、なんかずっと原因がつかまなかったんですけど、うん、実は僕のガムの噛んでる音やったんですよね、あれ。くちゃくちゃくちゃくちゃで、わからんかったみたいで、ああ俺やった言って、ごめんねー言って、はい、どうでした？大変でしたね。
そして完成して、プレミア始め監督台湾全土プロモーションで回って、自らいろいろ動いてらっしゃるんですけども、実際にお客さんの反応を、ご覧になっていかがでしたか？
やっぱ感動しましたね。特に初日上映、プロモーション終わったんですけど、僕最後ちょっと見たかったなと思って、で最後見たんですよ。ほんならその時の映画館は一番大きいところだったんで、言うたらプレミアやったんで600人ぐらいいたんですけども、で見たらそそっと見てそそっと帰ろう思ったんですけども、ちょっと前がずれたみたいで映画館の人が僕にちょっと明かりつけますっていうことやったんです。もうこの場内の字幕が出た、字幕テロップが出た時にもう明かりつけますねっていうことで言われて、まあしょうがないですねいうことでつけはったんですけども、だからやっぱ気づかはったんですね、僕がいるっていうことに。誰かが気づいて、あ監督いるーいうことになって、ほんでちょっとならみんながこうだんだんだんだんこう広がっていって、みんなが僕に拍手してたんですけども、でそれちょっと恥ずかしくて初め見れなかったんですよ。でこうパッて上見た瞬間に、この言うたらほんま5、600人の人間が僕にこう拍手をした時点でボロッと涙できましたね。あれさすがもうね、よかったなーって、あれ感動しましたね。ちょっとねあれああいうのは弱いんですよ。特にねずっとなかなかどうなんやろうと思ってたんで、この映画どうなるんやろうと思ってて、まあ、あの拍手がかなり救われました。よかったなぁと。だからねあれもっとほんま一番理想で言うと、映画プレミアってねやっぱみんなで見て、ほんでその後こう Q&A とかがあったらよかったんですけどね、うんうん、ちょっとやっぱスケジュールの都合で挨拶だけして帰ったんでね、ちょっとねもったいないですよね。あれは感動しますよ。みんなに見せたかったですね。あれみんなで見てみんなでっていうのあったら、次そうします、次はそうします。はい、
でその次なんですけども、もう監督の中で次回作の構想とかっていうのはできてるんですか？
企画書が実はもう出してるので2つぐらいあって、まあ、決まったら撮ることになるんですけども、うん、ただ今回は日本人が両方とも出てこないんで、もう言うたらまあそれもありかなと思ってて、でも多分これかまたちょっと時間ができたらやりたいのが、もう一個ねこの日本と台湾の恋人シリーズっていうのがあと2つぐらいあるんで、それのとちょっとそれもやろうかなと。せっかくなんで自分の得意分野をもっと伸ばしていってっていうのもありやなと思ってて、せっかく僕が強みとなるのってやっぱりコメディーという部分と、あと日本と台湾の文化がぶつかるシーンとかがやっぱり得意というか、まあそれなんでそっちで行こうかなというのもあるんですけど、まあちょっともうね、先も言うてる通りもうほんまに決まるまで僕はねちょっと喜ばないというか、もう映画ってすぐ流れるんで、びっくりするぐらい簡単に流れるんで、もうだからちょっともう慎重に、もうあとは来るまでは待っとこうと思って、やっぱでも映画で行こうかなっていうのありますね今のところは。はい、映画で行きます。
多分いろんな話がこれからねたくさん来ると思うんですけども、ぜひ監督に撮りたいテーマを撮っていただきたいと心から祈っております。
はい、ありがとうございます。ちょっと今度はまた所轄北村という名前で来るとは思うんですけど、でも所轄北村って両方名字やんってなるんですけど、まあまあでもねベイツンってね名前でいけるんですよ。ベイツンって北村なんですけども、僕の知り合いで北川さんっていうのがいるんですけども、名前ですよ。でみんなベイツンってよく言われるんですけど、ベイツンは名字なん名前なんっていうことでよく言われるんですけども、だからあ名前でいけるんやとか思って、でもこの豊春っていう名前が中国語ではかなりいいみたいなんですね、響きが。
うちもいいですよね、
うん、豊かに晴れるなんですけども、こっち中国語で言うフォンチンって言って、うん、みんなが想像するのはもうそれこそ髪の長い あの美少年みたいな感じが、なんかそのフォンチンが、ベイツン・フォンチンって言ったら、そういうイメージがあるんですけども、まあ会った時にこれかいって言われるんですけどね、おいおいとか言って、フォンチンはどこに行ったんやっていう、なんかね、まあ名前負けというか負けてないんですけど、はい、だからちょっと考えてますね、諸葛北村。
楽しみですね。作品とともに監督の名前がどういうふうに変わっていくのか、はい、楽しみにしたいと思います今日はありがとうございました。
ありがとうございました